では沖縄ネイルサロン編のですね回答編をお送りしたいと思いますけども、
はい、
はい、改めましてよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
一応まあ前回のおさらいなんですが、まあ、立地としては大変失礼なんですけども丘の上で少々絶望的なあの、まあ、集客がなかなかっていうかほぼ見込めないようなところですね。人は通らず車がスッと通るぐらいでどうやって集めればいいのかわからないと、でまあどういうふうにやればいいのかも特にそこもちょっと考えられなくて、でさらに来たお客さんもまあ、あの1回普通にやるだけで単価もなかなか上げづらいし、まあ言ってもそんなに物価が高い場所ではないのでいきなり値段をポンと上げることもできないと、でさらにリピートもあのなかなか取れなかったっていうまあね、ちょっと絶望的な状況の中でどういうふうにしてそれを解決して売り上げをアップさせてきたのかっていうところなんですが、
うん、
はい、早速増田先生まず答えの方をゆっくり
と。そうですね、まあこれはまあ一つは新規の数ですね、これが増えたってことですね、はい、で全般のビデオでもあったようにですね、うん、ネイルサロンの広告っていうのはこうジェルネイルしたりとか、うん、スカルプやったりとかで、いくら 20% オフとか 30% オフという安売りの広告しか出てないと思いますけど、ワイナさんの場合はコンセプトがですね、爪をきれいにする、要するにこう紙爪矯正とか、そういうのに絞っていたらどうですかっていうアドバイスしたんで、
あ、
そこのところで、他のところとは違った広告をまず出したんですね。
なるほど
ですね。そのことによって集客が見込めて、最高どれぐらいまで集めることができましたか？
人数ですか？
人数、
うん、
1ヶ月で、8人ぐらい、8人です、
ですよね。でそういうところから来たお客さんたちに対してその次の2つ目の答えっていうのがリピートですね。要するにですね、まあ場所が悪いじゃないですか、場所が悪いですから1回来たお客さんたちをそのままじゃあさよならってですね、っていう風にさせるっていうのが、もったいなすぎるとってことですね、あとはですねやっぱりコンセプトで集めてるんですから、そのコンセプトを続けてもらえるお客さんたちをこうどんどんどんどんですね、同じ金額、1回目の集めた金額っていうのはフロントエンドといってですね、お試し金額なんで、そういう時はあんまり儲けにならないじゃないですか、でも2回目以降、もうこういうふうに戻らないようにしましょうっていうので、そのリピートを促していく、なのでこれは普通のこのジェルネイルとかスカルプとかのですね、欲求要素の高いネイルであればですね、また新しいのがあったら、もしくはそれよりも綺麗で安いところがやっぱそれ行くんですよね。でも綾原さんの場合は唯一のポジションを築いたんで、
なるほど、
そういうところで、ここにもちょっと飾ってますけれども、世界チャンピオンとかになったあの経歴もあるんで、それをやっぱ出していかないとと、ただで世界チャンピオンになれないわけじゃないですか、ね、ちょっと世界チャンピオンになっちゃいましたみたいな感じでショッピングじゃないんですから、そんな感じで例えば英国で世界チャンピオン、オリンピックでしかも2回世界チャンピオンになったということをここに出していったりとかしてですね、コンセプトを歌っていって、じゃあこの人信頼できるなというふうに思わせて、それで来たお客さんたちに対してリピートをやっていく、も
う
この流れがすごくスムーズ、来る繰り返す、でまた紹介とかも来る繰り返す、
あ、なるほど、
この流れですね、はい、それが一番のですね、売り上げの激増した、
なるほどですね、
成果だと思いますね、
はいはい、ということは、普通の、まあ、ライバルと同じような広告等を出したりチラシを撒いても反応はおそらく見込めないだろうと、でやっぱりここまで上がってきてもらうためにはもうこれっていうコンセプト、ここでしか受けられない何かっていうのが必要だということで、その爪をきれいにするとかっていうコンセプトを、
ね、
前面に打ち出すことで、唯一性を出したってことですね。でそれをチラシとか広告で出すことで、まあ、来ていただいて、さらに、その人たちにリピートしていただくと、まあ、リピートも結局普通のものではなくて、ここでしかできないものだから必ずリピートするようにしていくと、
まあもう紙爪とかですから戻らないように強制し続ける、
なるほどなるほど、
子供さんとか、まあお父さんとかお母さんでも紙爪する人いますけれども、そんなのを強制していく、で綺麗なままに維持しましょうと、
なるほど、
そのために何ヶ月に1回とか何週間に1回来てもらわないとまた戻っちゃいますよ、いかがですかみたいな感じでやったりとか、
なるほど、
そして繰り返していく感じですね、はい、
はい、あとは単価を上げるためにはどのようなことをされたんですか？
はい、基本的には、はい、そういうネイルとかって言ったらスカルプとかジェルとかがありますけれども、アーサーの場合はもう唯一にこの紙爪矯正とかに絞っていったんで、もうそこでもう単価アップできたところですね、
はい、と普通のだともう、どんぐりの背比べ で、
そうです、ね、
まあ、変な話、最終的に価格競争になってしまうところで単価アップどころじゃなくなるところを、まあ、コンセプトをしっかりと切った ていうところ
ですかね。まあ、同じものを売ってるんであれば人安いところに行きますから、うん、違うものにするってことですね。
なるほどですね、
はい、
ここだけでしかないものってことですね。うです、はい、なるほど、はい、なるほどですね。ちなみにそれはまあ、お試し価格とあと本ちゃん価格ってあると思うんですけど、はい、どんな感じで価格設定をしてやられたんですか。
はい、最初3000円ぐらいのものを、うん、お試し増田先生のチラシを真似させてもらって、うん、1980円で出しましたけど、うん、
はい、
ちらほらしか来なかったんですよ。あんまりなんか巻いても一人来ればいい方ぐらいだったんですけど、多分3000円が2000円になるっていうのはそんなにお得な感じがしなかったのかなっていうのが気になりまして、これは定価を上にもうちょっと先生がいつも言ってるので値段を上げましょうって言ってるので、じゃあ定価を思い切って8000円にしようと思いまして、8000円が1980円だったら行ってみようかなって思うかなっていうなんとなくイメージで値段を変えてまたチラシをもう一回作って、今度は来すぎちゃったんですね。もう施術無理ぐらいにもう予約も取れなくなってしまって、ちょっとこれはまずいと思いました。
でその次、
次は今度はお試し1980円をちょっと倍にしようと思って、2000円が4000円だと、
はい、
ちょっと主婦的な感覚からだと1キュッパとか、うん、先生も好きなので、うん、私も好きなので、
うん、
9、8を入れて3キュッパにして、で8000円が、
うん、
4000円だと半額ぐらいなので、うん、そうですね、定価を上げちゃえと思って1万円のところを3980円でやりますよっていうチラシにまた変えて行きましたら、いい感じです。
なるほど。要は自分で運営がしっかりできるぐらい の, 集客数になってでしっかりと回るし、ちゃんと利益も残るしっていう状況になったということですね。
そうですね。
なるほど。
まあその時にですね、やった広告っていうのがこういう3キュッパで、
なるほど、
やりますよっていう広告ですね。
この例の増田チラシですね。
増田チラシですね。何を我慢してませんかがちょっとよくは分からないですけれども、まあこれで来てると、
なるほど、
いうことなんで、要するにまあフロントエンド の, そのお試しの金額を自体を高くして、でそれを得だと思わせるように定価も上げていって、
なるほどなるほど、
まあ表示上かもしれないですけれども、上げていってお得感を感じさせてお客さんが得ですねって感じさせて1回来たらリピートしていく、
なるほど、
この流れを作ったと思います ね,
ね、
はい、
でも見せ方だけですもんね。な、物は何もね、
変わってないですね。一緒です、変わってないです。
なるほど、
変わらないですね。だからまず唯一に絞っていく、コンセプトを絞っていく、で絞ったお客さんに対して絶対次繰り返してもらうような施策をしていく、もうたったこれだけですよね。
なるほどですね、
はい、
うん、他に何か実際のチラシが終わりってことなんですけど、ちょっと見せていただいてもいいですか。
それもこれですね、はい、ちょっと説明してもらっていいですか。
はい、足の巻き爪とか、
あ、結構
おばあちゃまなんですけど、70代の方と80代の方の足の爪なんですけど、
はい、うん、
伸びすぎたりとかちょっと歩行困難になったりとかっていうことで、爪をちょっとまあ形を変える、痛みを取ってあげるだけでもすごく歩きやすくなったっていうことで、ネイルサロンおばあちゃまは多分探されないので、この方たちを呼ぶためには何をしたらいいのかと思って、デイケアサービスをおばあちゃんたちが利用していて、その方の紹介でいらしてたんですね。おばあちゃん連れてきていいですかって言って、なので沖縄市内の、まずはデイケアサービスを、電話番号とか、
はい、
住所とか載ってるところから調べて、このプリントをおばあちゃまで足が、まあ、爪のせいで歩きにくいとかっていう方がいたら、ご紹介してください、いらなければ破棄してくださいと書いて送っています。
なるほどですね、
はい、
なるほどですね。であとはですね、はい、先のリピートの話でありましたけれども、例えばリピートでどういうふうにすればいいのか、じゃあ一途来てください、でももちろんいいんですけれども、もっとさらに強靭にしていく、 ということでですね、原さん作られたのはこのこれですね、お客さんの声を取りながら割り引いていかせる、名前を書いてくれた人は何パーセントオフ、うん、名前と実際の名前と感想をいただいた人には 50% オフ、地域ですね、うん、撮影とかこういう感じですね、うん、やってくれたら 50% オフですね、うん、これを決めていきました。
あ、なるほど。
これお客さんの声を取りながら次リピートも流していくっていう形の施策っていうのがありますけれども、うん、まあ大体人って1回来てもうええわっていうことが結構な感じであると思いますけれども、そうですね、次にこの来させるも、うんうん、ちょっとまあ無理やりっぽいって無理やりっぽいですけれども、うん、でもこうやって割引聞かす、ただ割引聞かすんじゃなくって、この要するに自分とこのエビデンスも蓄えていきながらやっていくってことが結構功を奏しましたね。
そうするともうコンセプトを普通のネイルサロンからガラッと変えて、でまあ場合によってはそのおじいちゃんおばあちゃんとか、うん、そのまあマーケット自体もちょっと変えたりして、
うんうんうん、
そういうところに訴求するようにして、その結果、リピートも、フロントと、お試しがで来ていただいて、うん、そこから続くっていうのもありますし、
そうですね、
うん、あとはまあ単価の方も、うん、その唯一のものだからこそある程度高くてもお客さんが来てくれるという状況になったん
ですね、うんうん、そうですね、はい、
なるほどね、ありました。で結果として数字のところなんですけど、前回は月間の売上がだいたい10万弱、まあ8万とか9万で、年商で100万とかですよね。
116万
ですよね。それが増田塾入って、その先生に教わった施策全部やってみて、どれぐらいになったんでしょう。
1年で100万ちょっとぐらいだったその前の年に。はい、比べて1ヶ月で100万超えました。
おお、素晴らしい。
1年間を1ヶ月でカバーしたと。
そうです、11ヶ月遊んだみたいな感じ
で、はい、分かんないです。
あ、分かんないですね。
ちょっと年商100万円だったのが今では年商で約1000万ぐらいになってるってことですね。
はい、
はい、素晴らしいですね。10倍ですよね。
10倍、本当にね、はい、1年間で10倍になった
という。ちなみにお聞きしているところですと、
はい、
顧客単価ですね、まずまあお客さんの数が25人程度からも60人ぐらいになったりとか、はい、あと単価が3500円が1万5000円に上がったりとか、
うん、
っていうもう劇的な変化をされているということで、
はい、
ね、
はい、
このような、何でもすいませんけど、このような場所にも関わらずしっかりと、ね、集客もできてっていうところで素晴らしいですよね。
いや、まあ素晴らしいと思いますよ。まあ愚直にやったってことはもちろんのことかもしれないですけれども、うん、まずはですね、うん、こんなとこでやるんですから普通は少ないといけないでしょうって考えるのが普通、ね、人の常だと思いますし、うん、でやっぱりこう遠いから気の毒やし、うん、何回も繰り返して来させようっていう気持ちが売り手側がなえるんですよね。
なるほど
ですね。もう一回来てもらおう、魚持ってきてもらってみたいな感じで思うとすごいしんどいし、特にそのおばあちゃんとか、うん、来てもらおうと思ったらやっぱりこのおばあちゃんね、バイクとか乗ってこないと思いますんで、うん、やっぱ歩いたりとか、
うん、
タクシーとか使ってくるかもしれないですけれども、うん、まあ、そういうところで来にくいし、うん、単価も上げにくいし、新規見込もうと思ったって、何していいかわからない、安くする以外にはもう何もこう思い浮かばないところで、うん、そういう施策を3つ重ねていったところが、うん、この売り上げになったということですね。
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます。ちなみに相原さん、MSD 増田塾に入る前は、はい、まあ、塾の印象とか、うん、増田先生の印象というのはどんな感じだったんですか。うん、
パソコンでいろいろ検索していて、うん、いろんなコンサルタントの方がいるんだなっていうのが、うん、まあ、驚いたんですけど、うん、先生のは YouTube だったかなと思うんですけど、
うん、
元気があって、
うん、
最初のなんかギャグが
なるほど
なんか面白くて、
なるほど、
ちょっとあ、もうなんかずっと見てしまうような感じで、はい、先生に会ってみたいなって思って、うん、最初は本当に実在するのであろうか
と、まあ、そういう不安とか、不安とか、ちょっとしたうさんくささとかっていうのはあったんですかね、やっぱりね、
はい、
うん、
ありました。
あ、なるほど。
うさんうさんって
ありました
で実際に入られてみて、はい、実際に直接講義を受けられて、はい、どうでしたか。
なんか分からなかったっていうよりは、うん、きっと頭の中で、あ、こういうこともした方がいいなっていうのを、
うん、
まあ、例えば本を読んだりだったりとか、
うん、
まあ、同じような経営者の、
うん、
まあ、友達から聞いたりとかはあったんですけど、
うんう
ん、ちょっと広告とかも全然やってなかったし、
う
こういうことをやった方がいいよっていうの、うん、知ってるよっていう感じで、うん、結局は何もお客さんにお手紙書くのすら、うん、まあ、できてなかったりとか、うん、やってる人とやってない人がいたりとか、うん、そういう、もう小さな積み重ねが、うん、あの大事なんだなっていうのを、うん、まあ、やり始めてポストに入れて出したりとか、うん、それとお礼の手紙が来たりとかしてすごいびっくりして、そういうのがあると、あ、やらないきゃって思って、あ、ちゃんとやろうと思って、
沖縄はそういうとこさ、
うん、そうですそうですね、
まあ入塾されて一つ一つね、あの教えに沿って実践をされて成果が出たっていうところですかね。なるほどですね。はい、ありがとうございます。しましたらですね、あの増田先生から追加で、まあ、公開コンサルじゃないですけど、
ね、
今後の施策、さらにこういうことしたらもっと売り上げ伸びるよっていうのを何かアドバイスあればお願いします。
ありますね。まずは、まあ、ターゲットは巻き爪とかその紙爪専門でやっていけばもちろんいいと思うんですけれども、うんうん、で、あのですね、こっからですね、今まではこうただでさえも低かったですから、それをちょっと倍以上にしたりとかしてやってましたけれども、それをちょっとだけ 10% 20% だけ上げるだけで、ちびちび上げるだけで利益というのは結構残るようになります。まずは、で、あとはですね、もうね、これ今まででやることは一緒ですけれども、今までもう一人でやってるから抱えきれないとなりますけど、今ネイルのスクールとかでもやっておられますんで、その生徒さんたちをですね、研修生としてですね、自分たちのスタッフとして使わせる、お金をスクール生として払ってもらいながら働かせてっていう形でやるとですね、綾菜さんの売り上げっていうのは200万は絶対くだらなくなりますし、でプラスですね、もう自分一人だったらなかなか、あのネイルってね、あの人数限られてきますけれども、やっぱ3人4人でやると結構な感じができますんで、そういう感じで研修生という形で受け入れていて、お金払ってもらいながら仕事をこなしていってもらいながら自分の売り上げを増やしていく、で自分たちのその弟子たちとか生徒さんたちにも自分たちがやってるそのトークであるとか、出すタイミングとかダイレクトメール出すとかってことをみんなにコピーロボットのようにやらすことによってですね、この200万とか、あ、次のステージの250万とかっていうのは結構見えてくるんだと思いますから、まあ、あのやることは一緒だけれども、それを一人でやるのか、しかも金もらいながら2人でやるのか3人でやるのかってことで全然違ってくると思いますし、まあ、場所は場所なんで、ポスティングとかやろうと思ったって、まあ、それ以上今まで以上には来るとは思いますけれども、でも来たところでやっぱり一人の仕事量はさっきも言いましたけども限られている、だからそういう研修生とかを、職業が欲しい人間、やっぱ沖縄っていうのは職業が基本的に本島よりは少ない、ところやし、そんな需要と供給のバランスっていうのはあるかもしれないですけど、低いですから、基本的に基準値っていうのが、そういうところで仕事を与えてあげながら、使命を与えながら自分のところの売り上げをどんどん増やしていって利益を増やしていく、でどんどんその人たちが卒業した時にスクール開いた時にその人たちが困らせないようにしてあげる、でまたその例えば分かんないですよ、すごい未来の話ですけれども、子供さんたちとかお知り合いとかが綾菜さんが来た時に、あそこでやったらちゃんとした職業が、教えてくれるからいいところだよみたいな感じでどんどん人が増えていく、
なるほど、
人の流れを増やしていくことですね、はい、これで結構、はい、経費使わずにバゴバゴいくと思います、
なるほど、
はい、
はい
はい、
素晴らしい、こんな感じですね、
ありがとうございます、
はい、じゃあその調子で、はい、ね、今後も増田先生の下でいろいろ教えを受けながら実践して頑張っていっていただければと思います。
次は今の年商を月商にしてほしいですね。
そうですね、
はい、1000万を月に売り上げる沖縄の沖縄県魂見せないといけないよ
頑張っていただければと思います。はい、どうもおじいさん、相原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは相原さん、どうもお疲れ様でした、は
い、お願いします。
はい、で、まあ、いろんな店舗ですとやっぱり同じジャンルでも向こうはうまくいってるけどうちの店はちょっとこういうところがあるしここは違うんだとかちょっとうちには当てはまらないよっていうふうに考えられる方が多い中でですね、
はい、
MSD に入るときにどういう不安が終わりだったかもしくは、入ってみて実際にやってみてどうだったかっていうのはどうですか、なんか感想ありますか。
はい、入る前はもう一人で、いろいろ、まあ、施術もそうですけど、生徒さんの授業を見るとか、もう時間的にあまりこう集客にこう全然費やす時間がなかったので、何もせず放置していて、でこのままではまあいけないなっていうのもあったので、塾に参加する前はまあできるかどうかもう自分でそういう1日のスケジュールの中で塾に果たしてここから行って できるんだろうかという不安と、まあ沖縄なので毎回東京に私は飛行機代を出して行けるんだろうかっていう不安ともあったんですけど、まあ万が一行けなくてもビデオで学べるっていうことがあったの で、 でそれでやっぱり学びたいと思って決めました。
ということは、まあうちの店にその増田先生の教えてるメソッドが通用するしないっていうよりは、まあここから通って自分で勉強できるかっていうところの方が不安だったということですね。
はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。でその結果 MSD 増田塾に入って、まあ、入る前と入った後ですね、どのような変化がありましたか。
はいはい、最初のうちは言葉も多分専門用語だと思うんですけど、LTV そうですそういうのとかも全然理解できてなくて、はい、先生が言ってる多分なんか半分ぐらいは何を言ってるんでしょうかっていう感じで、多分一期の最初のあたりは、なんかもったいなかったなって後でビデオ見てみると、今ならまあ分かるっていう感じ、で分からないけど、あ一応こういうことをやってみたらいいんじゃないとかっていう宿題とかも、ちゃんとやっていけば、あこんな風にお客さんから反応が返ってくるんだっていうのをちょっとずつ実感して、例えば5人ぐらいにおはがき書いたら、そのうち1人の方が久しぶりに来てみたりとか、やらなかったらこの方はきっと来なかっただろうなっていうのをちょっとずつ実感し始めて、じゃあお手紙にしたらもっと来るかなとか、はがきだとちょっと旦那さんに見られたくないとか、なんかあるかもしれないなっていうことで、手紙に書いて封筒に入れて、まあ、普通にお友達に出すみたいなお手紙みたいな感じにして書いて出してると、なんかお礼を言われたりとか、でまた来てくれた時にはもう、あの手紙は嬉しかったとか、言ってくれたりして、あやっぱりやるとこうなんか嬉しいなっていうのも相手にも与えられてるし、逆に自分自身も励まされて、お客様に、あじゃあやらなきゃっていうのがすごくなんか強くなっていきました。
なるほどですね。それと同時に心のまあ不安だったり、それがちょっと余裕に変わったりとか、あとご家族の関係とか、その辺は何か変化ありましたか。
そうですね、一応子供たちはもう大きくなっちゃってるんで、あまりこうそうですね、送迎したりとか、学校にどうのこうのは何もないんですけど、一緒に次女の子はポスティング行ったりとかしていて、で別の場所に、私はこっちで彼女は向こうの通りをみたいな感じ、犬に吠えられたりとかしてましたけどでも意外とこう2人のなんか親子のコミュニケーション、なんか面白いなと思って撮れたりとかして、実際は多分彼女がお休みの日でもこっちが仕事だと、もう夜ぐらいしかお話できないんで、なんとなくちょっと疎遠に、まあ、同じお家にいながらあんまり喋れない時間とかもあったんですけど、ちょっと手伝ってよとか、こういうのを封筒に入れてよとか、ちょっと手伝わせて いくうちに、なんか今日こういうことがあったんだよみたいな感じで、ちょっとコミュニケーションも上がって、なんか面白いなと思いました。今こういうふうに考えてるんだこの子はっていうのが、いつもは話さないけど分かったりとかして、
このまあ
作業を通じて、
まあ MSD 増田塾でのこのまあ新たなチャレンジが、まあそういうことも呼んでくれたっていうところなんですかね。はい、ありました。はい、最後にですね、まあ直近の目標であるとか将来の夢とか、そういうのありましたらぜひお願いします。
はい、直近の目標は、今最初の3期に、入塾した時に、1ヶ月このぐらいの売り上げをしましょうっていうことを約束があったので、約束しましたので、まず6月まではきっちりとそれを守ってやるっていうのと、やっぱり先生みたいにいろんな、まあ、業種は、先生は整体だったと思いますけど、ネイルもお店を持って、お客様が向こうからこちらに来てくれるっていう体系的なところはそっくりなので、 ネイルの今からお店をしていきたいなっていう人たちに、うん、こう集客の お、うんまあ、お話をしたり伝えたりとか、う
ん、あなるほどね、
で先生みたいなコンサルタントになれるか分かりませんけど、うん、なんか先生みたいな方になりたいなと思います、
う
ん、
なるほどですね、はい、素晴らしいと思います。はい、どうも本日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、というわけで今回は沖縄のすごいとこに行ってきましたね。
少林寺拳法を習いに行くんかっていう話でしたけども、
はい、はい、あの私も沖縄何度か行ったことあるんですけど、うん、あんな、まあ、山の奥したら変ですけどね、あ
の、いや山の奥ですよ、山の上ですよ、
まあ、住んでる方もいらっしゃいはいましたけど、うん、なかなかあそこであの要は店舗型のですねネイルサロンをやるってい う、 もう発想そのものがやっぱりちょっと浮かんでこないですね、普通だとね。
そうですね、はい、あの現場でも言ったと思いますけれども、うん、あれね、例えばなんか、はい、何か配送するとかのねビジネスやったらいいんですけれども、
ね、通販とかね、
人が来てネイルしてスクールの生徒がいて、ね、なんか忙しい時に、まあ、なんか 6,7 人来ますとか言ったけど、
う
ん、ほんま来るんかみたいな
そうですね、
感じがありましたから、
ね、ビデオねご覧の方も本当にこんなところでネイルサロンできるのかってね最初はちょっと驚いたかと思うんですけど、
そうですね、
あのそれがやっぱりあの結果を出されているということで、うんうん、まず今回のポイントとしてまずはその集客のところですかね、
はい、集客のところで、あのネイルもともと原さん何してたかって言ったら MSD とか来る前は、はい、あのフリーペーパーやったりとか広告やったりとかしてもとりあえずなんか待ってた状態です ね、
あですね、
まあ、それをあの要するになんかよくフリーペーパーとかで見る、うん、こう手を移すやつ、うんうんうん、でなんかジェルネイルとかあのスカルプとか通らないそういうのはもうせずに、はい、唯一性を持たせたんですね。要するに
唯一性ですね、
そう 唯一性です、はい、ちょっと書きましょうか、はい、このね唯一性です、
非常に重要なポイントですね、
はい、でこれ何かって言ったらここでしかやってませんよ、
はい、うん、あ ごめんなさいね、あの、はい、行人弁の方ですね、
行人弁の方ですか、
唯一性ですね、
はい、あのまあ漢字分かんなくても、まあ、コンサルタントができる話ですけれどもはい、その唯一性ですね、はい、で普通はあの綺麗にする方をフォーカスしていくと思うんですけども、うん、そうですね、紙詰め専門でやっていったことによってですね、うん、お客さんから注目されたっていうのがあります、はい、でそういうことをもう一回やっていくとですね、うん、お客さんどんどん集まってくる、
なるほど、
でお試しの金額を、はい、今までは多分あのえ正規の金額3100円とかでやってて、 で、ね、うん、でお試しの金額が2000とかだから大してそんなな
んかあんまり割安感はない、
落差がないから、うん、ちょっとお試し金額 19% ぐらいでやってみてくださいよって言ったのが初めて で、しかもこの唯一性でやったから、うん、お客さんがガッと集まった感じですね、はい、
なるほど、でまずはそのコンセプトをしっかりと固めて、まあ、他にはないこの唯一のコンセプトって形 で、
ね、
まずはやるっていうのがポイントの一つで、はいはい、もう一つは、お試し金額、要は、まあ、フロントエンドバックエンドっていう考え方ですかね、
はいはい、
最初にお試ししてもらってよかったら続けましょうっていうのは形にして、
はい、
要は通常よりも安い金額で、うん、まあ、注目されるような形で広告をしっかりと打った、
ね、そうですね、結局のところその相原さんのところでもフロントエンドバックエンドなんてもちろん知らないですから、
なるほど、
お試し金額をして、うん、でバックエンド正規の金額で打っていく、
なるほど、
たったこれだけなんですけども、うん、でよくみんな間違うのがお試し金額の時ですね、はい、このフロントエンドっていうところからバックエンドって基本的にこの値段が例えば、まあ、980円としましょうか、
はい、
それが例えば6000円とか、
はい、
で多い時には1万円ぐらいになると思うんですけれども、はい、こういう時にみんなよくある間違いが、うん、フロントエンド安いからバックエンド絶対買わないって言うんですね、
うん、
同じ商品やと、
あ、なるほどね、
うん、でその相原さんのところでもそうですけれども、なんぼ唯一性だからって言って、うん、同じ商品で同じ金額やったら来るけれども、うん、めっちゃ値段上がってるやんっていうところで来ないんじゃないかなっていうふうに考えたんですけれども、うん、そこを相原さん自身は、うん、もう単価を例えば紙詰めで8000円にする、
はい、
それをなんと最初は1980円でやったんですね、
はい、
でもこれでちょっと来すぎたので、
はい、
3980円に変えていった。でもこれちょっとまあうちの話ですけれども、この値段をすごくお得に感じさせるってことですけれども、うん、これはもともとなかった値段ですね。
なるほど。
なので、これをやっていく。でもこれ3900で来すぎたから次は1800円、うん、でやっていく。
なるほど。
勝手に、ね、要するに値段を変えていってフロントエンドをどんどん上げていく、うん、それでお客さんを集めていく。
なるほど。
お得感だけを出していくだけですね。
なるほどですね。
はい、それでやっていく感じですね。
なるほど
ですね。はい。
ということはまあ単価を、普通にアップするだけでなく、はい、その正規の値段自体をコントロールすることで集客数とか、はいはい、あとは自分の欲しい単価とかもコントロールをしていったってことですね。
あの今自分たちが売ってる値段を多くしてみて、でお試しの金額を打ち出していくってことは、お客さんにお得感を感じさせることができますよ ね。なので、まず単価上げろってことなんですよ、で事実上げなくてもいいけども上げた風にしてフロントエンドを売っていくという形でやっていくと、どんどん伸びますよね。
なるほど、はい、ということはやっぱりその集客と、はい、あのその単価というのはやっぱり全部連動してるんですかね。
絶対連動してますね。みんなどれか1個伸びたらどれか1個下がるっていうふうに思いがちですけれども、まんべんなく 10% ずつ伸びてたら 30% ですし、どれか1個2倍にしても他が何も買わなくてもやっぱそれは2倍ですから。なるほどですね。基本的にそういうふうに考えていくと連動してるし、リンクしてるし。
なるほどですね。
でちなみに相原さん、もともとこの唯一性やる前、ネイル世界チャンピオンにあの1位を2回やったみたいですけど、でもそれでも月に10万円とかいかない売り上げですから、まあですね、だからみんなうちの商品がいいからとか、どうとかとかっていう人いますけれども、はいはい、やったら多分相原さん1回の1本のネイル1万円してもええぐらいな話ですよ ね。世界チャンピオンなんですから。そうですね。だからこの商品の良さと集客数って、本当にこのイコールじゃないというか、
ことは
痛感させられたあのビデオだったと思いますけど、
そこは本当に勘違いするところですよね。
はい、そうですね。
分かりました。あとはそのリピートっていうところも、その先ほどのコンセプトをなんか変えたっていうところプラス、あの来たお客さんに対してどんどん促していったってところですかね。
そうですね。あとはですね、来たお客さんに対してお客さんの声をもらうってことを宿題として出していたんですけれども、その時にあの例えば写真と名前と感想をもらったら 30% オフ、40% オフ、でアンケートだけやったら20%オフ、
なるほど、
イニシャルとアンケートだけで 20% オフ、でアンケートだけでは 10% オフにしますと、どれにされますかというふうに選ばして、で次のパーセンテージですね、を引かした値段でこのお客さんの声を出しながらリピートも増やしていく、次に来させるためにお客さんの声を取らせるみたいな、いうのをどんどんやっていってリピートが早く流してた話ですね。
なるほど、
はい、
なるほど。でも一石二鳥っていう感じです
ね。もうそうです。お客さんの声も取って割引も聞かせて次の時も聞かせて、
なるほどですね、
って感じですね。で消化も流してっていう感じで、どんどんこの増幅させていくって感じですね、はい、
結果がまあもう年商で10倍ですよね。
1年、この前の年の1年でやった116万円っていう総年商を1ヶ月で
稼いでるってことですね。
で11ヶ月遊んでたみたいな話してましたけれども、はい、
すごいですね、はいはい、ということで、皆様お客さんの数、あとは単価ですね、リピートは、一つ一つもそうですけど全部連動してるんだということ で、
そうですね、
あの総合的に考えながらっていうところがポイントだったと思いますね。
ポイントですね。
はい、分かりました、はい、ありがとうございます、
はい
はい、それでは次のケーススタディ行ってみたいと思います。はい、はい、ヒルズコンサルティングの木下です。
マスター田中です。
増田さん、
はい、
はい、
ついに
今度は博多に
博多
参りました。はい、九州ですね。
はい、
はい、
南橋ショット。
はい、ということで今回は、焼肉屋さんですね。
焼肉屋ですね、
はい、焼肉屋さんが、まあ、路面店らしいんですけど、
はいはい
はい、ここから車でちょっと ね何分か行ったところにあるそうなんで、
はい、
そちらに行って、まあ、どういう店構えなのか、その辺見ながらですね、いろいろまた数字といろいろ聞きながら、どのようにして、コンサルティングして、まあ、改善して売上アップなり集客をやってきたのかっていうのをちょっとご紹介していきたいと思いますので、
はい
はいはい、何かございますか。
いやもう頑張っていきましょう。
はい、そうですね。
ナンバーショット、はい、こんな感じで、はい、頑張っていきたいと思います、
はい、それでは移動したいと思います。
はい、
はい、はい、松田先生、はい、福岡からですね、駅から車で20分ぐらいですかね。
そうですね。
若久っていう地区で、まあ、あのタクシーの運転手さんの話にもよると、はい、まあ、ご覧の通りですね、あんまり人通りがなくて、ちょっと偏僻なところって言ったら悪いですけど。
そうですね、はい、それは救急車も通りますよ。
そうですね、
は
い、そんな感じの場所なんですけど、
はいはい、
一応この通り沿いに面してるってことなんですよね、
はいはい
はい、
でなんかそうですね、ほんまに人が歩いてないし、
そうなん
ですよね、通りすがりを狙っていこうと思ったらなかなか無理ですよね、
なかなかね、そうなんですよね。だからもうお店もあんまりないですし、
はい、
なかなか大丈夫かなっていうところなんですが、
はい、
あ、一応あそこじゃないですか。
見えてきましたね、
見えてきましたね、
はい、
焼肉屋さんですね。
焼肉、
ちょっと電信柱、
健康焼肉進む、
かぶってるかもしれないですが、はい、あの健康焼肉進むさんというところですね。ちょっと結構偏僻なところになりますよね。
結構偏僻どころか、ここなかなか来にくいと思いますよね。
だって見てください、何にも結構なくて人通りというか、もう車とか自転車ぐらいしかね通ってなくて。
そうですね、
はい、まあいろいろお話を聞いてみましょう。
そうですね、
はい、はい、じゃあ入ってみたいと思います。ごめんください。
こんにちは。
はい、それでは、こちらですね、焼肉屋さんやってまいりました。このような店構えになりますけども、うんうん、は
い、いい感じですね。
早速まずはですね、海さん、はい、自己紹介をちょっと軽くお願いできますでしょうか。
はい、僕は現在福岡市で、健康焼肉進むという、焼肉屋をやってます、海博です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、はい、まあ、最初増田塾の存在を知って入る時ですね、はい、まあ、開店当初からどのような状況でどのような問題に対して、まあ、悩みがあって入塾された感じになりますか。
あ、ですね、まあ、オープンして、まあ、約7年になるんですけども、うん、まあ、最初はこうバーッという感じで、うん、あ、このままなんかいい感じできるんじゃないかなと思っていたんですけど、うん、やっぱりいろいろその立地がちょっと良くないで、まあ、こう皆さんにもまあ言われるんですけども、うん、まあ、そういう場所やったんですね。でもう4回ぐらいここは飲食店変わってまして。
あ、なるほど、
はい、で、まあ、だんだんとなんか売り上げがこう少しずつ下がってきた。
うん、なるほど。
でやっぱり一番の悩みが平日の集客、そこをなんとかしたいと思ったんですね。
あ、なるほど。
でもまだまだ僕自身がそのこの7年あんまりその、うん、口コミでなんとかなるわとか思っていた人間やったんで、うん、でもそれは絶対なんとかならなかったっていうのを本当にこう思い始めて、
うん、
でちょっとなんとかしないといけないと思って、うん、入塾を決めたんです。
あ、なるほどですね、
はい、
その時はそのまあ売上を単に売上を上げるために何かしなきゃいけないなとか何か具体的などうすればいいかとかっていうのは分かってたんですか。もう全然分からないから、
もう全くちょっと分からない状態でしたよね。あ、なるほど
ですね、
うん、どんなことをしたらいいのか。
なるほど、
はい、
で、まあ、口コミでもなかなか広がらずにこの先ちょっとどうすればいいかなっていう不安に、うん、はい、があった。ちなみに差し支えなければお家賃大体どれくらいなん
ですか。家賃は結構安くて、駐車場入れて8万5千円。
安い。8万5千
円。このエリアは福岡の中でも結構安い方ですか。
ですね、ここは特に何回安かったんですね。まあ、普通の建て売りとか一般住宅では結構高いんですけども、なんか大家さんが、
なるほど、
はい、よかったんでしょうね。
あ、そうですね、はい、まあ、ただやっぱり4階も飲食店が、
そうですね、
多分周りの、ね、お住まいの方からしたら、うん、あそこはいつも変わるよねっていうような印象があるような場所だったんですかね。
そうですね、最初はもういつ潰れるかなみたいな感じで見られとったような。
あ、なるほどですね、はい、じゃああんまりまあ固定費としてはそんなにね、ご夫婦でやられてるのもあって、
う
ん、
そうですね、
かからないっていうのはあったけど、うん、なかなか売り上げが伸びていかない、
ね、
利益も増えていかないっていうようなところで悩まれた。
本当そう、平日集客、
うん、
平日が、まあ、今よりも、ね、うん、もう少し上がればだいぶいい感じですね、う
ん
う
ん、なるほどですね、
うん、それはあるな。
そうですね、どうですか松田先生、それ。
そうですね、はい、この商売を始める人たちってこう淡い期待がありますよね、うん、やっぱオープンしたての時っていうのは人は物珍しいものができてるから、うん、結構野島みたいな感じでグッと入るんですけれども、うん、でもそれって一回もう興味がなくなっちゃったらガッと引いていきますよね。でも上手い人たちっていうのはこの最初のやじ馬根性をうまく利用して、うん、でそれで要するにお客さんのリスト取っていてお客さんの声取っていったりとかしてですね、うん、うまく集客につなげるんですけれども、はい、うん、安定させますよね、うん、でもなんかやっぱりその解散じゃないですけれども淡い期待というか、うん、まあ、このままうまくいくんちゃうかなとか、うん、まあ、口コミがうまいもの作っているから口コミ広がってくれるだろうっていう何の施策もなしのただの淡い期待、
はいはい、
でどんどんどんどんこう下がっていくっていうのは、ね、まあ、どこの飲食店でも結構一緒かなとは思いますけどね。
ということはお客さんも、まあ、近所の方々が、まあ、土日に来たりとか あとはまあ外からはまあちらほら来るぐらいで、
うん、そうですね。
その影響でやっぱり平日は非常に少ないと、
はい、
なるほどですね。
具体的に少ないって言っても土日がどんなもんで平日がどんなもんっていう数字がもしあれば、
うん、あ、まあ、あのざっとざっくり言いますと、うん、まあ、例えば土日は売り上げは、10万から15万バッターがあって、うんうん、もう平日とか本当暇な時はもう1万円前後とかなったり、しますね、
うんうん、なるほどですね、
はい、
そらめちゃくちゃ落差がありますね、うん、10倍ぐらいの落差があ
ったり、そうなんですよ。
平日が安定できたら、
はい、
基本的にはこの仕事っていうのは最高に楽しい、
うん、でしょうね。
土日以上に平日が来て土日が今まで以上に来たら最高ですよね。
最高ですね、
うんうん、
了解しました。そうするとなかなか利益としてもそんなには残ってない、
うん、そうですね、うん、やっぱ食材原価も結構まあ夫婦2人でやってるんで、結構かけてるんで、
あ、なるほど、
うん、
なるほど、
ですね。
そうですね、なるほどですね。はい、じゃあそんな現状でだいたいお客さんが、お客さんの数としてはどれぐらいなんですかね、
う
ん、
あ、平均どうですか、月に、うん、まあ300か500、
うんうん、まあ多くて500
でしょうね、うん、そのぐらいでしょうか、ま
あ、やっぱりその7年前の創業時からだんだんやっぱ下がってきてるってい
うですね。
なるほどですね、うんうん、なるほど、分かりました。そうするとあと次単価なんですけど大体どれぐらいだったんですか、
は
い、
ですね、現在ですね、これどう考えたらいい、僕もちょっとわからないんですけども、うん、そのファミリー、
うん、
もう赤ちゃん客とか、まあ、お子さんも連れてきているんで、うん、それを全体で考えてみたら、うん、まあ、3700円、3800円、
うん、なるほどですね。
でその人、うん、その子供以外で考えたら4200-300円になりますね、
うん、
はい、
なるほどですね。あとリピートはどう
でしょう。リピートはこれもまあ僕 の、うん、頭の予測だけなんですけども、うん、まあまあいい方だと思うんですけどね。
うん、ただまあ数値として計測はできてない
そうです
ですね、
はい、
なるほど、まあ、そので増田塾を知って入るまではそういう数値の計測とかもあんまりやられてなかった、
うん、そうですね、もうかなりいい加減
なんとなくいい、なんとなく悪いみたいな、
ね、う
ん、
そうです、そうです、まさしくその通り
です。なるほどですね、はい、わかりました。そうするとですね、皆さんこの平日ほとんど、まあ、土日ぐらいしかお客さんがうわっと来てくれなくて、平日はもう本当に悪い時だと1万円ぐらいの売り上げの時もあって、どうしようかというところで7年の、まあ、最初のコンセプトもね、健康焼肉って結構相反するような感じで目を引く部分もあったと思うので、うん、はい、それでバーッと来たところが、まあ、そのまま右肩下がりでちょっとどうしようというところで、うん、今言ったような数字の内容でどのように改善していけばいいのかというところで、うん、はい、ちょっとお考えいただきたいと思うんですけども、うん、増田先生、ヒントとしてはどういうところを視点としていけ
ば、これはですね、はい、もう飲食店なんで、うん、リピートというのがなかなか測りにくいで、うん、取ろうと思ったとしても会員登録をしてですね、うん、お客さんが何回来たとかって測らなければいけない、うんうん、ってことでですね、これは客数ともしくは単価、うん、焼肉屋さんですからね、うん、サイドメニューとか、
うん、
そういうところで、行ったったらいいんじゃないかなと、うん、いう感じのヒントだけ、
はい、
はい、
うん、分かりました、はい、まあ、どちらにしても基本はお客さんの数、
そうです、
あとは単価とリピートですね、うん、この3つの数字で何ができるかっていうのを皆さんも一緒に考えていただきたいと思います、ね、
はい、
はい、それではどうもありがとうございました。
ありがとうございます。お肉の値段がいいポンと上げてみたり、
なるほど、
その値段でも出たり、
うーん、増田チラシを作られたんですかね、ええ、まさに増田チラシ、
まさに増田チラシは 0.4% ぐらいでしょうか、う
ん、悪くないです
よね、うん、悪くない、うん、1.5 倍とか全然狙っていけるんですよね。
はは、
まあ、以前ね300人強だったっていうのが、うん、はい、今だいたい480人ぐらい、
そうですね、
2ヶ月ちょっとぐらいでもう売り上げは 1.2 倍ぐらい、
そうですね、
まあ、ケツは叩きますんで、
はい、
はい、
売り上げを上げて利益を残して、うん、で次は2号店